聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はローマの信徒への手紙6章15節から23節新約聖書の281ページです。ローマの信徒への手紙6章15節から23節新約聖書の281ページです。それではお聞きください。ではどうなのか。私たちは律法のもとではなく恵みのもとにいるのだから罪を犯してよいということでしょうか。決してそうではない。知らないのですか。あなた方は誰かに奴隷として従えばその従っている人の奴隷となる。つまりあなた方は罪に仕える奴隷となって死に至るか、神に従順に仕える奴隷となって義に至るか、どちらかなのです。しかし神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、今は伝えられた教えの規範を受け入れ、それに心から従うようになり、罪から解放され義に仕えるようになりました。あなた方の肉の弱さを考慮して分かりやすく説明しているのです。かつて自分の五体を汚れと不法の奴隷として不法の中に生きていたように、今これを義の奴隷として捧げて聖なる生活を送りなさい。あなた方は罪の奴隷であったときは義に対しては自由の身でした。ではその頃どんな実りがありましたか。あなた方が今では恥ずかしいと思うものです。それらの行き着くところは死に他ならない。あなた方は今は罪から解放されて神の奴隷となり聖なる生活の実を結んでいます。行き着くところは永遠の命です。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。宣教岐路に立つと題しまして、末盛牧師にメッセージをいただきます。
おはようございます。本日は聖典社記念礼拝にお越しくださり心より感謝いたします。一年に一度のこの時ですけれども、皆さんと再会し、またこのようにして共に礼拝が捧げられます。幸いを心から感謝し、心から皆様を歓迎し祝福いたします。今日はライブ配信でもきっと聞いてくださっているご家族の方がいることと思います。主の御名を心から褒めたたえ、共に御言葉を聞きたいと願います。一言はじめにお祈りさせていただきます。恵み深い愛なる天のお父様、尊い御名を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。このようにして素晴らしい聖典の中、聖典社記念礼拝が開かれ、コロナの中にありますけれども、このようにして多くの兄弟姉妹、またご家族の皆様をあなたが集めてくださり、今あなたの御前に心静めて礼拝を捧げ、また御言葉を聞くこの機会を与えてくださり、心より感謝いたします。特に私たちが行くであろうこの天国を覚えながら、この時礼拝を捧げるこの幸いと恵みを心から感謝いたします。どうぞ御言葉を通して、また聖霊様あなたの御取りなしの中で、今日私たちが天国の希望を抱くことができますように、イエス様どうかどうかしよう、この恵みを私たち一人一人にこの朝与えてくださいますようにお願いいたします。私たちは皆この人生を終えてあなたのもとに帰るものとして作られたものです。 どうぞ主よ、そのことを深く深く覚えながら、この場所から派遣されていく礼拝の時となりますように、また天国にいる生徒たちと共に捧げられているこの地上での礼拝を、あなたが豊かに祝福してくださって、聖霊充満の恵みの中で、主の皆が崇められる礼拝となりますように、祝福し、導いてください。今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹、また愛する者たち、特に病の中にある者たちを思います。主を憐れんでくださり、それぞれの場所にあって、主が顧みてくださり、等しき主の恵みと助けを与えてくださいますようにお願いいたします。弱き者が御言葉を取り継ぎます。主を助けてください。聖霊様どうぞ、ただただあなたの御取りなしの中で、御言葉を取り継ぐことができますように導いてください。すべてを御手に委ねます。感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。コロナのこのような状況の中にありましても、本当に多くの皆様と共に、このように礼拝が捧げられますことを重ねて重ねて感謝いたします。また皆様がお元気でまたこのようにして皆様とお出会いできますことを本当に感謝いたします。今日初めにですね、御言葉を取り継がせていただく前に、先に天国に召された先輩方生徒の皆様のお名前を紹介させていただきたいと思います。ちょっと今日はですね、私の方から写真がどのように並んでいるかわかりませんので、手本に書かれている通りお名前を紹介させていただきます。内村時蔵さん、上野山梅子さん、久保助則さん、久保愛香さん、小坂井直樹さん、白石勇さん、白石愛子さん、白石智子さん、住田レオさん、菅正弘さん、田川幸乃さん、田川健二さん、武田範義さん、武田妙子さん、内藤聡さん、内藤博子さん、平川末子さん、平山隆義さん、藤原実さん、この皆様を今日は特に覚えながら天国に思いを馳せていきたいと願います。先日小坂井操さんからお手紙をいただきまして、またお電話をいたしました。久しぶりに元気なお声を聞きました。今回コロナがありますので来れませんけれども、共にこの礼拝を覚えながら過ごされていることを心から感謝いたします。今ご一緒に賛美を捧げましたこの父の涙という賛美は、岩渕誠さんというこのクリスチャンシンガーの方が作った曲です。岩渕さんは小坂忠という皆さん聞いたことがあるかと思いますけれども、日本の大変有名なシンガーソングライターであり、また牧師先生であられますけれども、この小坂先生との出会いを通してクリスチャンになり、そして1987年に8歳の娘さんを天国に送るというそのような経験をされ、父親として愛する娘を失うこの痛みを通して、歌詞に今日ありましたように、心に迫る父の悲しみ、愛する一人子を十字架につけたこの岩渕さんは、父なる神様が罪人の救いのために愛してやまない一人子なるイエス・キリストを失う痛み、十字架につけられる、また捧げるこの御父の痛みがいかばかりであったか、このことを思い父の涙をかかれました。この賛美がどれほど多くの人たちに、また天のお父様の愛を証しして、そして慰めを与え、励ましを与えたか計り知れません。今朝私は岐路に立つと題して昇天者記念礼拝のメッセージを取り継がせていただきます。人生にはその人その人それぞれにこの試練というものがあります。今年は何よりもですね、春先からのこの新型コロナウイルス感染拡大のこの影響によって、世界中が試練の時代を迎えております。そのような中で特にこの間今日ですね、聖歌隊の伴奏してくださいましたサラちゃんは、昨日は運動会でした、りっちゃんもですね運動会でしたけれども、たく さんの制限の中で運動会が行われたそうです。普通であればですね、家族が揃って見に行けますけれども、聞きましたところ一人しか見ることができないから、何かですね、長井家のお父さんお母さんは交代で見ながら、また遠くから何とかして望遠鏡でですね、双眼鏡でこの子供を探すということを、されて、昨日運動会は無事に終わられたそうですけれども、特に今まで誰も経験したことのなかったような、そのような窮屈ないろいろな制限の中で子どもたち、そして若者たちが試練を覚えていることを思います。本来なら学校に行けるところ、また友達と出会って励まし合えるところ、直接先生から助けをいただけるところ、それができない状況、その中で一人一人がですね、困難を覚えている時代であると思います。また先を見通すことができない、将来に希望をどのようにして抱いていいかわからない、そのような時代を今私たちみんなが過ごしています。コロナにかかわらず、そのようにして人生には大なり小なり試練に遭遇するとき、その時私たちは岐路に立たされます。岩渕誠さんは8歳の長女娘さんを失い、また計り知れないその悲しみと、そして痛みを体験されました。このような悲しみに遭遇するとき、もちろん愛するものを失うということだけではありません。さまざまな人生に起こるこの苦難によって、悲しみによって嘆き、また自分だけ理不尽な苦しみに遭わせられたこと、自分だけがなぜこんな目に遭わなければならないのか、他の人は幸せそうなのになぜ私だけそのような不幸に遭わなければならないのか、そのように他人の祝福を呪ってしまうような思い、またこのような中にあって神様はいないという人、神様を呪う思いになる人、そのような状況に置かれている人は決して少なくありません。しかし、岩渕誠さんは娘さんを亡くされたこの経験を境に、神様を求め、さらなる神様の恵みに預かって、信仰に預かって、この賛美を主なる神様の栄光のために捧げるに至りました。そして多くの人の慰めと励ましになりました。私はここにイエス・キリストを信じ、そして復活の命、永遠の命に預かる者の素晴らしさが明かしされていることと思います。ここに十字架の力、十字架の救いの力、そして永遠の命の祝福があることを心から主の皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス・キリストを信じる者において苦しみは嘆きでは終わりません。イエス・キリストを信じる者において死は死では終わりません。イエス・キリストの十字架と死が、罪と死との力、そして呪いの力から私たちを解放された。パウロという人は第一コリントの15章の54節55節の中でこのように言いました。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。人生の岐路に立つとき、イエス・キリストを信じる者には主の栄光が表されていきます。そして皆さん、私たちはこの地上に生まれた時から一つの大きな岐路に立たされています。それは生きるということと死ぬということです。言い方を変えるなら、この地上とそして天国との岐路にいつも私たちは立ちながら生活をしているということが言えます。永遠の命と永遠の死と、そのような岐路に私たちは皆立たされているということができます。主の再臨によって生きたまま天上に上げられることを別にしたら、死は全ての人に 訪れることです。そしてその時を私たちは決めることができません。そして私たちはこの地上に生かされている時に永遠の命か永遠の死か、この道を選択するのであります。先日私は保育園の職員の方々に聖書のメッセージをお話ししに行ってまいりました。20人近く集まっていたことと思います。その中でクリスチャンは園長先生お一人であられました。先日はですね、この孤独というテーマでお話をさせていただきました。人生にはいろいろな、先ほど申しました試練の中で孤独を覚える時があります。そして誰にでも訪れる最大の孤独は何でしょうか。それは死を迎えるということです。どんなに仲のいい夫婦であっても、どんなに仲のいい親子であっても、死はたった一人で向かわなければならない現実です。手をつないで楽しくおしゃべりをしながらですね、一緒に迎えることはできません。これが死という現実です。たった一人で向き合わなければならない、それが死です。今日私は皆さんにこの死の恐怖をお伝えするためにここに座っているのではありません。むしろ私たちは聖書の御言葉を聞き、そして神様の恵みによって死を心から受け入れるもの、その日のために備えるものになりたいと願います。なぜでしょうか。ありがたいことに聖書は私の、いや今日集いし皆さんお一人お一人の生と死の狭間に、岐路に立ち十字架があることを教えてくださっているからです。ここに立ち取りなしをしておられるイエス・キリストを聖書は私たちに教えているからです。イエス様は私は道であり真理であり命であるとそのようにおっしゃいました。今朝の聖書の箇所、ローマの信徒への手紙6章23節にどのように書かれていたでしょうか。282ページ、ご一緒にお開きになった方、共に読みたいと思います。ローマの信徒への手紙、6章の23節です。282ページ、ローマの信徒への手紙、6章23節をご一緒に一節だけです。共に読みましょう。3、はい。罪が支払う報酬は死です。しかし、神の賜物は、私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。アーメン。もう一回共に読みましょう。3、はい。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。アーメン。人間は本来その性質は罪に従う奴隷のようなものでありました。皆さんもお分かりになると思います。日々の生活の中で自分に好ましくないことをする人、その人に対して悪い思いを持つこと、嫌な思いを持つこと、また裁くこと、皆さんこのことは簡単にできるのではないでしょうか。難しいことですか。難しかったら素晴らしいですけれども、簡単に私はできます。何か意地悪を言われたら、嫌なことを言われたら裁きたくなる、許せない心がすぐに一瞬のうちで湧いてきます。また自分を正しいものとして人を常に評価する、批判することも、これ簡単にできることです。日々の生活の中で人のことを悪く言うこと、これも簡単にできます。自分が何かうまくいっていないとき、人が
何か幸せそうに思えるとき、私たちは簡単に妬みを起こします。そして自分が置かれている状況に不平不満が出てきます。これは私たちのうちに簡単に頑張らなくても起こってくる性質、これが罪人の姿です。簡単に私たちの心は動揺し、そして簡単に罪に動いていきます。それが罪人の性質です。しかし聖書はそのように罪の中にとどまり、その結果として支払う報酬は死だと語っています。この死の意味していることは単なる肉体の死ではありません。魂が永遠の滅びに至るということです。魂が永遠の死を迎えるということです。人は罪のゆえに滅びる存在であるということです。しかし皆さん、神様のくださった賜物、ギフト、プレゼントはイエス・キリストを信じることによって与えられる永遠の命です。天国の約束です。人は皆罪ゆえに永遠の死を、天国ではない永遠の滅びを迎える存在でした。でもその私たちのために、父なる神様はイエス・キリストを私たちのもとに使わせてくださり、イエス・キリストを十字架を通して、復活を通して、私たち信じる者たちに永遠の命を与えてくださる、この約束をもって今神様は私たちに語ってくださっています。今神様はここに生きて、今日皆さんを招き、この永遠の命を与えたいと私たちを招いておられることを信じて感謝いたします。すべての方々が、全世界作られたすべての人たちが神様のこの招きに預かっていることを信じます。今日ここにおられない皆さんの家族も、皆さんの子供たちも孫たちも、みんなががその祝福に預かっていること、その招きに呼ばれていることを心から信じて感謝いたします。私たちは天国の約束に預かるものとして今日ここに置かれています。誰も例外はありません。誰もこの祝福に漏れているものはおりません。イエス様は、今日共に購読しましたヨハネによる福音書14章の中で、お開きください。ヨハネによる福音書14章でイエス様が弟子たちに語られました。イエス様は十字架にご自身がお付きになる前に、そのことが理解できず心を騒がせている動揺する弟子たちに次のことを語られました。ヨハネによる福音書14章の1節から3節を読ませていただきます。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私の元に迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。イエス様は何を言われたのでしょうか。これから受けるイエス様の十字架のご受難、そして死は私たちに天国の場所を用意するものだと語られたのです。私は行って天国の場所を用意したら、復活して、そして聖霊となってあなたのもとに戻ってきます。今からその天国の道の開かれるために十字架に向かいます。十字架は天国への道です。イエス様のご受難は私たちに天国の道を開くものでありました。イエス・キリストが私たちが受けるべき神様の裁きとしての 永遠の死を十字架において引き受けてくださり、それゆえに私たちイエス・キリストを信じるだけで神様の義父となる永遠の命に預かることができるとイエス様はおっしゃいました。7節、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。イエス・キリストが唯一の天国への道です。イエス・キリストが唯一の私たちを天国に導く唯一の道です。永遠の死と永遠の命との間に、この地上とそして天国との道で岐路に立って、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのか知らないのです。そのように私たちの罪を今日も取りなしてくださり、天国へと連れて行ってくださる唯一のお方はイエス・キリスト以外にはありません。この方を信じ歩んでいくとき、私たちにとって死は恐怖ではなく天国に入るための祝福となるのであります。今日詩編の23編を読みました。4節、たとえ死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる。死という人間にとって最大の孤独を、イエス・キリストを信じる者はイエス・キリストと共に歩き永遠の御国へと迎えられるのであります。イエス・キリストが唯一の天国への道であります。そのためにイエス様は今日も私たちのために十字架において取りなしてくださっていることを信じて感謝いたします。フィリピの信徒への手紙4章の20節でパウロという人は言いました。私たちの本国は天にあります。皆さん、ここは仮住まいです。私たちのこの地上の人生は仮住まいです。天国に行くための備えの準備の場所であります。永遠の御国に行くための、本国に帰るための備えの場所です。永遠に私たちはこの地上で過ごすのではありません。ここは仮住まいです。本国に行く前の仮住まいです。最後に、私たちはこの地上にあって、ではどのようにしてその日を迎えたらよいでしょうか。四つのことを短く皆さんにお話しして終わります。まず一つ目、ヨハネによる福音書14章でイエス様が語られたこと、まず最も大事なこと一つ目、それは神を信じることです。イエス・キリストを信じることです。心を騒がせるな、神を信じなさい、私をも信じなさい。天国への唯一の最大の備えは、皆さん、イエス・キリストを信じることです。イエス・キリストを私たちが迎えることです。今日この祝福が皆さんお一人お一人に与えられていることを心から感謝いたします。そして二つ目、イエス・キリストは真理であると言いました。私たちの天国への備えは、その日を迎えるための備えは、私たちが真理に生きることです。この世の惑わされる現実ではなく、聖書の御言葉に生きることです。そして三つ目、14章の12節でイエス様がおっしゃいました。私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。三つ目、神の目的に生きるということです。私たちを作られた神様の目的、私たちを通して行われようとしている神様の目的を行って生きることです。そしてこの目的ゆえに、私たちがイエス・キリストと共に十字架を追うものにさせられていくこと、これが三つ目です。そして四つ目、 13節14節でイエス様が語られました。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって何かを願うならば私が叶えてあげよう。4つ目、祈ることです。私たちが主なる神様をその貧しき中で切に求めながら、主の皆を呼びながらこの地上において生きていくこと、それが天国への備えであります。神を信じなさい。そして真理に生きなさい。そして神の目的のために人生を捧げなさい。そして主の皆を求めて祈りなさい。この恵みが今日私たち一人一人に注がれていることを信じて感謝いたします。今日皆さん神を信じましょう。イエス・キリストを信じましょう。そして心にこの方を迎え、天国に行くものとなりましょう。先日、最後になります。先日このリック・ウォーレンというですね、アメリカのメガチャーチと言われますサドルバックチャーチというこの教会を牧会している先生のこの本を読みながら、とても恵まれる記事がありましたので、皆さんに最後紹介して終わりたいと思います。リック先生がこのことを通して、この一つの御言葉を通して目が覚まされて、人生が、先生の人生が変えられたという、まあ、その証がされていました。お開きにならなくて結構ですけれども、聖書の中に使徒言行録というところがあります。その使徒言行録の13章の36節のところ、お開きにならなくて結構です。その中にリビングバイブルという訳ですと、このようにあるダビデ、聞いたことあるかと思います。ダビデという、まあ、大変有名なですね、聖書の中で立派に神様の御用をした恵みの人であるこの人物があります。このダビデという人が13章36節でこのように書かれています。ダビデはその時代にあって神の目的のために仕えた。リック先生はこの御言葉が自分のうちに迫ってきたとき、もしこのようにして自分が死んだとき、自分のこの墓碑銘に、お墓に書かれている名前に、もしこのようなことが記されていたら、なんと素晴らしい人生だったことだろうか。ダビデは神に仕える、その時代にあって神の目的のために仕えた。墓碑銘に皆さんがこの人はどういうふうにして生きてきた人ですと、そのように書かれるとき、皆さんでしたらどのように書かれたいでしょうか。今ここで残されたる時間の中で、私たちは少しそのことを考えながら過ごしたいと思います。最後私たちが迎えたとき、そのお墓に、この人はこのようにして生きた人であった、ダビデはその時代にあって神の目的に仕えた人であった、私も願わくばそのようにして墓碑銘に書かれる人生を歩んでいけるならば幸いだと思います。一人一人神様に作られたものとして、一人一人が神様の目的に作られたものとして、今日私たちは神様の恵みによって神を信じ、また御言葉に生き、神の目的のために捧げ祈るものとなりたいと願います。この目的を残されたこの人生の中で、いつ来るかわからないその日のために、やがて迎える天国の喜びを、やがて再会する今日目の前にいる兄弟姉妹とのこの再会を心に留めながら、信仰のレースを共に走っていきたいと願います。祝福を心からお祈りいたします。恵み深い愛なる天皇お父様、皆を褒めたたえ、今日のこの日を感謝いたします。あなたが私たちをお作りになり、また罪の中にいた私たちのためにイエス・キリストを使わせてくださり、今日イエス・キリストを信じるこの恵みを、永遠の命に預かる恵みを、御言葉を通して私たち一人一人にお語りくださったことを心から感謝いたします。どうぞ信じることができますように、 私たち今日集いし、私たち一人一人が今日神を信じることができますように、聖霊の豊かな恵みを注いでください。そしてあなたに作られたこの地上での目的を立派に全うし、天の国で再び再会を喜ぶものとなることができますように、先に行った生徒たちと共に天国の喜びを味わうものとなることができますように、どうぞ今日ここに集いし、私たち一人一人を導いてください。御言葉によって、聖霊によって、どうぞ新しい一週間、また残された日々、その日に向かって私たち一人一人を励まし強めてくださいますようにお願いいたします。必ずあなたのご愛が、ご真実が私たち一人一人を、また今日ここにいないすべての愛する者たちを導いてくださり、天国の住まいへと、あなたが必ず約束を持って成し遂げてくださることを信じて、心から感謝し、すべてをあなたの御手に委ねます。この日が与えられたことを感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。Thank you.